前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて9月前半、秋になって涼しくなってるといいなと思いながら、今日は首里からお送りしたいと思います。本日のゲストです。那覇市議会議員の中村圭介さん、同じく無所属の会でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
そして、おまけと言ってなんですけども、
おまけです。
はい、プロデューサーの平東生さんもご一緒いただきます。はい、よろしくお願いいたします。
いつもありがとうございます。
こちらこそ。首里、はい、久しぶりなんですけどね。いいですね、涼しげで。
気温違いますよ。
違いますよね、
ダウンタウンとは。僕らの高いところにいます
よ。はい、ねえねえ、空気も澄んでいて、久しぶりに首里劇場拝みましてね。
今空気も澄んでいて、下りから首里劇場。
いや、澄んでるじゃないですか。
は
い、
なるほど。
はい、久しぶりの首里を満喫しているんですけども、さて、9月といえば、議会では9月定例会が始まります。なんとですね、東生さん、
はい、
去年から決算をね、企業だったら決算大事じゃないですか。その黒字を伸ばして赤字を削減する、はい、でなかなか議会ではそれが難しかったんだけど、那覇市議会でもそれを生かそうということで、決算の認定を早める、認定の可否を早めるということで、9月定例会と決算審査が合体したんです。
で従来いつでしたっけ、いつ頃やってましたっけ。
9月終わってから、ね、
10月ってなんかイメージがあります。で
那覇祭りの後に、あと那覇祭りの期間中ぐらいか、
そのあたり
のあたりでやって、で以前はね、12月定例会の初日に認定してたんですよ。遅いじゃないですか。で今、実は県議会もまだそうなんですが、
予算請求との来期の成功性考えても早い方がいいじゃない
ですか。そうです、そうです。それで、おととしまでは10月の1回閉めて、10月の中旬頃に臨時会を開いてやってたんです。でそれをもっと縮めて9月定例会の中に入れて、で9月定例会の最終日ということで、10月の第1週の最終日ぐらいにね、
なるほど、
認定の可否を決めちゃうという流れでやっていますので、ちょっと長いかな。
そうですね、9月定例会はちょっと長い。
なるほど、
はい、
割とどのぐらいの当局からの説明、その、決算書の説明っていうのはどれぐらいの深さでくるんでしょうね。どのあたりを議員さんはチェックをするのかしら。
深さ、
一応政策説明資料っていうのがありまして、事業の概要は分かるんですね。でこれは当初予算の時から、同じような資料を使っていて、それに結果どうなりましたっていうこと、それから翌年次年度どうしていきたいっていう方針までを書き込まれたものが一応手元には来るので、
それを無事できましたよとか、
そうですね、
そうですね、
できなかったのもありますよとか、
実はこの政策説明資料、予算のやつなんですけども、これ決算でももちろんつくんですが、これがあるのとないのとでは、議会の効率化とか、そういった活性度っていうのも全然違ってくるんですよ。これ他の、議会の視察対応していても思うんですけどね。要は紙1枚に事業の概要とか総合計画との関連とか、予算、財源の内訳、達成度合いっていうことが1枚で分かるんです。
1施策につき1つシートがあると、今見せてもらってますけど、ね、本当だ、
もうこの財源の内訳までしっかりと分かるようになっていて、でこれにまあ執行率がくっついたりしてきて、50% なのか 100% なのかとかっていうのも手元で見られるので、分かんないこといちいち聞かなくてもまあ分かると。
そうか、さあここでの決算認定するにあたっての議論ってどんな議論があるんですか。質問になるのかしら。
そうですね、大体はそのやっぱり執行率を見ての質疑が多いですかね。
扱えてな、オーバーするってことは原則ないですよね。
ないですね。だから例えば執行率が20何パーセントとか、
それは
なんでなのかとか、
これちょっと目立つ
とかですね、
執行率の低いやつを質問をするっていう、そういう感じですかね。
のとか、分かりやすいのはそこからなんですけども、もちろん注目の授業であればその経過と合わせてこれが適正に行われたのかどうなのか、で次年度に生かすために ためにはどうしたらいいのかという話ですね、うん、
なるほど。
あとこの次年度以降継続っていうのは またやるんだなでいいんですけど、廃止っていうふうになるとなぜ廃止するのかっていう議論やっぱりしなきゃいけないんで、そこはやっぱり突っ込まれますかね。
ああ廃止ね、まあ、普通は親事業、国から降りてきた事業のオペレーターだったやつは国のが終わったら終わりっていう感じになりますよね、
はい、
ただ単品でやってるやつとか、
ね、
そういうものに関しては少し、ああちょっと当局はどう考えてるのかなっていうのがここら辺ポイントかもしれないですね、
まあ、もうちょっと棚卸し的な作業ができればね、議会ででもね、いいかなと思うんですけども、まだそこまで厳密にはやっていません、ただやっぱ決算をね生かしていかないといけないということで、以前から那覇市議会では先進地の会津若松市議会とかいろんなところを見ながら勉強はしているんですね、それでいかにその決算の準備が大事なのか、
はい、
だって忘れちゃうじゃないですか、その、今だったら29年度決算をやるわけですから、
ね、
29年度当初予算っていうのは去年の2月ですよ、
そうですね、
審査したのは、
だから1年半ぐらい経ってのことなんだ、
なのでその29年度当初と今回の決算と、30年今年の当初、結局それが今どうなってるのかっていうと、これをこう見合わせながら、ね、この間会派で
ね
2人でやったら結構時間かかったね、
なるほど、会社では普通やることだしね、だいたい株主総会は2ヶ月後とかの末ぐらいでしょ、そうすると5末とか6末とか、大きい会社だとね6末とかやるんで、当たり前っちゃダメだけど、それがちょっと早まることは重要だなと思うんですけど、そこでどういう議論をしてね、 どう議論して次につなげるかと、
四半期じゃないから、記憶をたどるのも大変だし、
それたどるのも大変なんだ、
今日は何だったかしらみたいな、同じようなこと言ったりしちゃって、
自分の委員会のものって結構事業も補正予算とか上がってきたりとか、まあ何かしらのタイミングでいろいろ振り返ったりするんですけど、まあ、入ってない所属してない委員会の決算も、まあ、一応無所属の会として、まあ、見てた方がいいよねっていうことで、まあ、2人でチェックはするんですけど、そういえばこういう事業やってたとか、これ今どうなってるんだみたいなところで、まあ、ちょっとまた資料は探したりとかして、でこれをまた他の委員会にどう伝えるだろう、伝えたらいいんだろうかとかっていうのをちょっとまた議論したりっていう感じで、
なるほど
ね、本来はね、各委員会でそれできてればいいんですよ、
分業した方がいい、
目標はそこです、会津若松なんかもその7月ぐらいからその決算の準備始めるわけですよ、現地調査に行ったりとかして、でそれで各委員会ごとで論点を整理をして、その方が効率的じゃないですか、これちょっとみんな気になってるところだから、多めに時間取って聞こうとかですね、連携プレーをしたりとかですね、そんなことをができたらいいなと思ってますけどね。なるほど。
この決算の大切さをこう、どう伝えていくか、どうみんなで共有していくかってことだと思うんですけど、
そうですね、
今はどういう議論になっているんですか、どういうお話で決算大切だよね、じゃあちょっと早くして、早く認定して、あとこういう議論したいよねっていうのは、今議会ではどこまでそう合意されてるのかな、
今私どもがお話ししたような、まあ、準備をしっかりしてというレベルの話は一昨年だっけ、会津若松に、ですかね、会派を超えて10名ぐらいで行ったんですよ、でそれを見て、あ、これ大事だねってやろうって盛り上がったんですよ、でそれっきりなんですよ、ただだから結構な方が、会派で言えばね、結構な会派がその重要性は分かってきてはいる、あとは
この重要性をどうやって、
チーム議会としてどう
共有してるの、どういう言葉で共有してるのかは、
そうですね、
今僕も企業経営をやっていたので、決算が大事っていうのは何となくもうスルーして今来たんだけど、じゃあ議会での決算認定がそれも早く認定していく、あとみんなでそれを分業していくことはどうして大事なのかということを、多分視察の時は盛り上がるしね、分かるんですけど、やっぱ最後腑に落ちてないから、
そうやっぱ行動するのがね、だから個人ではできてもなかなか、じゃあ会派でやろうって、会派までできても、じゃあ議会として委員会でやろうっていうハードルはありますよ、特に今年みたいに選挙だと、もうそんなことやってられないという、
優先順位がね、終わったことの優先順位がちょっと低いと、
そうなんです、やっぱりね、だって認定しようが、認定しなかろうが、だって済んだことでしょ。 ってなっちゃうわけなんですよね、うん、だからその住んだことに対してではなくて未来に目を向けられるかっていうところなんでしょうね。
やっぱりこの、まあ、今評価評価うるさいんですけど、うん、いわゆるあの、まあ、そのどういう評価を、うん、あのしてどこかのところに議員がこれがうまくいったなとか、うん、これはいまいちだなっていう評価を当局じゃない人がやるってすごく大事なことだと思うんだよね、うん、だからこの評価をどう共有するか
難しいですね、ね、評価ね、
うん、あもちろんあの分野においてもね評価の仕方違うと思うんですけど、うん、このあたりが共有できてたらもうちょっと盛り上がるんじゃないですかね、
うんうん、なるほど、ね、
いい番組ですよね。だって結構ぶっちゃけてこれが低調だったみたいな話とか、うん、っていう話を反省するわけじゃないですか、うんうんうん、議員としてあのこのあたりいいですね。
だからね、うん、あのまずはね、まあ、まずうちらの会派もこのがっつりやったの初めてなの で、うんでね、これをやって忙しい皆さんにも、うん、あのうちの会派としてはこの議論したいと思ってるんですけど、うんうん、どうですかねみたいなことをね持っていきながらちょっとこう広がっていけばいいかなという。
なるほどね、
各委員会ごとにね、
うん、おそらく個別に当たれば皆さんああそれは大事だって思ってくださるとは思うので、うんうん、まあ、それがちょっとずつ積み重なっていって機会全体としてやろうよっていう気が熟すのをこうどう促すかっていうのがまあ今まとめられてるかな、ま
あ、結論ありきの議論にならないようにね、うん、そうですね、するのはこの時期難しいんですけどね
、いいね、これこの2議席がこういう役割をしてるんだっていうのはちょっと分かって、
ささやかながら、
うん、いやいやそんなことないですよ。40分の2ですから 5% ですよ、うん、
そんなことをね、でもあのやりたいけど今できてないっていう人たちも多いので、これはね、うん、すぐね広がると思いますけどね。
そうかそうか、これ、まあ、この後だからどういう評価があったのかっていうこの、うん、認定するプロセスをちょっと今度、うん、わかんない、ね、この番組でもいいし、ね、あの中村さん番組もね、うん、一緒にやってるので、はいはい、そこでもいいんで、うん、やってみたいですね、
その辺ね細かく、うん、でこれをじゃあどうやってその次、まあ、今の場合であれば29年度決算の場合は平成31年度予算の編成に反映させるかなんですよね、うんうんうん、なので大体も認定しないっていうのはよっぽどなんですけども、はい、まあ、認定するにしてもあの付帯意見とか付帯決議をつけるっていうところがポイントかなと、うんうんうんうん、だって 100% 上出来でしたよっていうことってないわけじゃないですか、はい、
そうですよ、
まあまあこの程度だったらいいけども、うん、でもしかしこの点問題だよねっていうことありますよね、うんうん、それを明確に議会として意思表示をしていけるのかなっていうところかなと思うんですよ、
うん、うん、よくわかりました、
う
ん、はい、
そうですか、
ありがとうございます、はい、ちょっとその評価も聞いてみたい、この認定後のね、
う
ん、
そうですよね、なので、これは9月の半ば以降の、ね、うん、審査にはなっていくんですけども、もちろん普通の一般質問代表質問のほかに、うん、あの、まあ、一般の議案もありますから注目していただきたい、またあの内容も盛りだくさんなんですけど、はい、ここでねあの PR があるんですよ、統制さん、
はい、
これはじゃあ、健介さんから、
ですかあ
の広報参画部会長の健介さんから、今月からその議案が見れるようになったんです、はい、です今頃なんですけど、
議案が見れるようになった、
議会改革の一環で、うん、あのホームページで、うん、今まで議案のタイトルだけを公表してたんですけれども、
タイトルだけね、
議案書の中身までが、うんうんうん、あの那覇市議会のホームページで見られるようになりました。
うんうんうんうん、
ということで、まあ、議会に関心を持った方がもう一歩踏み込んで情報を取れるようになったということですので、うんうんうん、まあ、ぜひ見ていただいてですね、
確かに今頃ってちょっと思ってた、
うん、今頃なんですよ、かなり 3年ぐらい前からせめぎ合いがあってですね、うんうん、っていうのがね、うん、あのタブレット私たち導入してますよね、
はいはい、
なので、うん、あのネット等での情報公開とか ICT っていうのを推進してるわけですね、うん、それで議案の公開については当初から議論がありました、うん、で公開すべきだっていうのは一致してるんですよ、うん、でところがどこが公開するのかっていう話があったんですね、
どこが
でというのが、うん、タブレットはね、あの、うん、私たちは議員だけだけど、あの、大体のところは当局も持ってるんです。それで初めての1セットなんですよ。うん、執行部ね、うん。で、そもそもじゃあ議案ってどこが出しているのかって考えたら執行部ですよね。うん、だから議案の公開を執行部がすべきなんじゃないか。うん、まあ、
それを、
ね、
それを、あの、うん、事務局に委託するとか、そういう関係性になるのかな。
何がハードルなのか、私もよくわからなかったんだけども、うんうんうん、そういった、あるべき論というのもあって、本当の、 ハードルは分かりません。ほんのハードルは分からないんだけども、うん、とにかく今回からは、議会のホームページから見れるということになっている。
こんなことはね、言わせてもらうと民主主義のもう、いろはのいいであって。
そうでしょ。いや、だからそれが、はい、その、よしよし歩きながら一歩ずつちっちゃな一歩を重ねていくのが議会改革の大変さなんです、ね、市民から見たらそんなことどうでもいいでしょって、こんなこともできないのっていつも言われますけど、
うん、要は市民が、うん、今どういう議論がされていて、うん、もっと言うとそこの条例だった立法事実にあたる、うん、じゃあこれ、うん、なんでこれをやるのかっていうのの統計資料とか事実を一緒に本当は見られるべきですよね、うん、だから議案の中にある理由っていうのはこの資料に基づいて、うん、あるいはこの陳情に基づいて、うん、あるいはこういう事実、うん、認識に基づいてやっている、うん、ということとセットでこの議案書が見られないといけない。
だから三重県議会とか進んでるところでは議案の説明会、うん、まあ、私たちも聴取会を受けてますが、うん、それを一般公開をして市民もその議案の説明を聞くことができる、うん、でそれに対して議員と市民が、うん、じゃあこの議案どうしようかっていう話し合う猶予があるんですよ、時間的に、うん、まあ、そういったことまでできればいいのかなと思います
ね。そうですね。だから次は進むべきはそのバックグラウンドランドにある資料ですよね、うん、そうすると僕は市民はアホじゃない派なので市民はアホじゃないけど情報の非対称性が、うん、ちょっと過ぎると
う、ね、う
ん、いうところなので、
うん、
ちゃんとした資料をね渡せば、うん、少なくとも興味のある議案ってあると思うんですよね、生きてて、うん、
はい、今まさに市民会館の話題とかね、公設市場とかいろいろありますから、
猫の問題とかも、はい、なんか自分の生活とちょっとつながってる部分の議論が今那覇でどうなんだっていうのはフックになると思うんで ね、
ぜひ
全部っていうと大変だけど、
そうですね、うん、ぜひご覧いただきたいと思います。
ホームページで見ればいいの？
はい、うん、議会のホームページで見てください。
議会のホームページ、
はいはい、で最後にですね、ちょっとお知らせをしたいと思います、
はい、
今ね、那覇市が第二次那覇市環境基本計画というもの、うん、今第二次入ってるんですけどもね、平成26年から入ってる10年計画ですが、
今計画の執行中ということですね。
で、那覇市議会では責任を持って、うん、議決をしたものです、
うん、
それで今中間見直しの議論をしています。
ということは第二期、これ10年スパンぐらいなんですか？
そうですね、26年から平成35年、
はい、まあ、じゃあ今ちょうど真ん中ぐらい、
真ん中なので、私の所管、担当でいます、うん、建設常任委員会を中心に、うん、まあ、議会全体で見直しの審査をしているところです、うんうん、でパブリックコメントが9月いっぱい中ぐらいかな、今日始まったということですので、はい、9月、中はやってると思いますけども、うん、これは市の方のホームページを確認をしていただいて、
パブリックコメント受付中ってことですね、
はい、はい、受付中です、うん、はい、議会でも審査してますので議会にもご意見お寄せください、
うん、
はい、まあ、詳細どういった点を修正しているかというのは、まあ、ホームページご覧いただいたらいいかなと思います、
うん、
はい、ということで駆け足で参りましたが、はい、今日3人でお送りしたので、はい、まだまだ話し足りないことたくさんあると思いますが、東生さん、中村さん、
そうですね、
はい、
今回は連動しようと思ってて、中村圭介の番組もありますので、ね、ちょっと前見木さん今度そこのゲスト来てもらって、はい、少し開発の話したいなと思っていますので、
はい、分かりました。
予告みたいにしちゃおう、はい、
はい、ありがとうございます、はい、それではじゃあひとまず、前向きの議会劇場はここで、はい、終了ということにしたいと思います、中村圭介さん、平東生さん、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。